花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこかり
2-1、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、
はい、
まあ、1月ももう終わりっていう感じなんですけども。
終わりました
ね。え、
はい。
で、緊急事態宣言が2月の、まあ、7日ぐらいっていう話だったんですけども、
うんうんうんうん、
どうやら延期されそうだと、
うんうんうん、
まあ3月の頭ぐらいまで、
そうですね、
うん、っていう話になっておりますので、
うんうんうん、
まあいろいろね、あの世間の情勢的に大変なところもありますけども、
うん、
まあ引き続きその家にステイホーム、あの
ステイホーム、
不要不急の外出を控えて、まあ寒いですし。
はいはい、
もう花粉もバリバリ飛び始めてきてるのでね、
うん、
安全に過ごしていただければと、
はい、
思いますけども、花井さん最近はどうですか？
あ、最近ですね、うん、あの、わし毎週金曜日、
はいはい、
いつだってバグってマウス、
うんうん、
というねネット番組を21時から
はいはいはい
はい、はい、あのやらせていただいてて、
うん、
でキッドの作ってくれたバグバグの
はいはい、
キッドのゲーム配信の、
そうですね、
あのなんていうんですか、あれは
なんか、あれなんていうの、ね、テロップというか、
テロップ、うん、そうそう、テロップですね、
うん、
告知のテロップ、
はいはいはい、
それと我がこのファミコン名人の教えのテロップも、うん、そう、ね、そう、告知でね出してるんですけれども、うん、
はいはい、
そうなの。その番組で、まあ、先週と今週やったのが、
うん、
2020年にプレイしたゲームの中で一番面白かったゲームを決める、うん、花井のゲーム大賞。
お、いいじゃないですか。
はい。去年はですね、去年って何年？2019年。去年というか、
去年、
一昨年。
一昨年は2019年
ですね。19年だよね。うんうん、2019年は、ネバーエンディングナイトメアっていう。
はいはいはいはい。
本当の、うん、あの、精神疾患の方が、
うんうんうん、
クラウドファンディングでお金を募って、どうやら作ったという海外のゲームなんですけれども、はいはいはい、それは本当に3人でプレイして、
うん、
ネアカネアカ、うん、バグネっていうので、
うん、
でも3人とも違うエンディング出しましたから、
お、
信用が置けるなと。
なるほど。
で、2人はすごくこのゲームが嫌だって言ってたんですよ、ネアカの2人が、
うんうんうん、
なんかキモいとか言って怖い、
はいはいは
い、これどういう心理状態なのみたいな、
うん、
なんか来るわみたいな、こうずしっと、
うん、
なんですか、足はなんか別になんかすっと入ってきたんで
むしろ
お心地いい な
心地いい、
おこれ知ってんぞこれみたいな、
馴染みがあるぞ
見たことあんの、見たことはないけど、あ、知ってる景色みたいな一回来たことあるかな。
なるほど、うん、
そうなんです、そういうの、だから非常に良かったなと思いまして、
うん、
で今年はですね、
うん、
まあちょっとマンイーターも悩んだんですけれども、マンイーター入れちゃうともうちょっと私がサメフィルター入っちゃってるんで、うん、あ、
サメ補正がね、
そうなんですよ、やっぱり、うん、なんていうのかな、その自分と同じ事務所、
うん、
自分が事務所の先輩で、
なるほどなるほど、
後輩が賞レース出てるとするじゃん、M1 のさ、うん、それでさ、自分のその後輩とさ、他事務所のさ、
うん、
子がさ、こう接戦になった時に、自分は自分の事務所の子に入れられないでしょ。
うん、ああ、その温情みたいなね。
うん、やってんなって うんうん、なるじゃん、それ、うん、それ、ああ、はいはい、自分の事務所のとこ入れました、うんうん、仲いい後輩、よく飲み行ってますもんねとかさ、
うんうんうん、
そんなとこには、あえてちょっと入れられないっていうとこあるでしょ。
なるほどね。
ここは構成を図るために、もうマンイーターは最初に入れないって言って、
なるほど、
素晴らしかったけど入れない、
うん、潔いね。
そうなんですよ、優勝したのがエイプアウトっていう、
ああ言ってましたね、あの、
そうなんですよ、
ね、前にね、
あれはね、とにかく、アクションゲームな、あの、研究所から脱出したゴリラが暴れて人間たちをもう叩きのめしていくっていうゲームなんですけど、
うん、
あの爽快感がすごい、
うん、
いいんですよ、そのアクションゲームので、何がいいかというと、もうドラムだけの音なわけですね、
うんうんうん、
はい、音楽はドラムのみで、うん、人間を殴ると、
うん、
シンバルの音がシャンってなるんですよ。で、最初何も誰もどつかなければ無音のまま進んでいくんですけど、
うんうん、
一発あの人間を叩いたら、うん、シンバルがバーンってなって、そこからずっとジャズが、
お
ずっとジャズが鳴り続けるんですけ ど、
なるほど、ね、
これがどの曲もおしゃれで、うん、もうあのカウボーイビバップのオープニングだと思ってもらえればもういいです。なるほど、
すごいね、
あれぐらいおしゃれだよ。
ゴリラが人を殴ると
そうそうそうそう
カウボーイビバップが始まるっていう、
パラパラパッパッパラパッパドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンっていうのが始まっちゃうから、
あすごいね、
すごい、それぐらいおしゃれだから。
へえ。
でクリアしたらこれがねまたおしゃれな演出なんですけど、
うん、
レコードのジャケットになるんですよ。
あ、いいですねそういうのね。
そうなんです、 A 面終了っていうのが出て、うんうんうん、次 B 面っていうのが行くんですけど、そのねジャケットがね面ごとに変わっていくん
です。あ、いいじゃないですか。
それをコレクションしていくっていう感じで、
うん、
いやその演出もすごくおしゃれで、もうセンスしかないゲームで、ーはーはーはーはー、誰が作ったんだと思って、
うん、
とにかくその爽快なんです、アクションも。
なるほどね、
ちょっとグロいですよそれ、だけどシルエットなんですよ。
あはは、
はい、全部ゴリラも人間もシルエットで、
うんうん、
血の色とかも、まあ、赤もあったりするんだけど青だったりとか、
なんか青だ
おしゃれなんですよ。ほうほうほう、そうね、とにかく全部がおしゃれ、
おしゃれなんですね。
そうなんです、停電になる面とかは、
うん、
血の色が青になったりとか、
あなるほどね、
緑になったりとか
緑になったりとか、
おしゃれなの、そうそうそう、
おしゃれな血の色なんね。
とにかく全もう、もうセンスしかないから。
なるほど。
そうなので、まあ、カウボーイビバップ好きの人は
もしくはあのキングコング2、そうそうそう、怒りのメガトンパンチ好きの人はね、
う
ん、
そうこれだよっていう、
うん、なるほどね、
あの時の怒りをそのエイプアウトにぶつけてほしい。
なるほど。
で、スイッチで体験版ができますので、
うん、おー、なるほどね。
私体験版やってから買うタイプなんです。
うん、どんなゲームなのかを知った上でってことね。
そうなんです。で、とても良かったので体験版だけでもそのおしゃれさは十分味わうことができるんですけど、あー、
なるほど、うん、
体験版だとその今ネタバレしちゃったけどその、うん、あこれレコードだったんだっていう、
うん、
そこのシーンは見れないんで、
ああなるほどね、
はい、うんうんうん、どんなレコードのジャケットとかはぜひあなたの目で確かめてください、
うん、なるほど、君の目で確かめてくれ
確かめてくれっていう感じ
V ジャンプ方式で、
はい、
なるほど。
なのでもう2021年もどんなゲームに出会えるのかなと思ってい
いじゃないですか。
でね、あとその私はねユニティでねゲームを作ろうって、ね、う
ん、いやこれが素晴らしいね。
そう、あそうなんですけどね、まあ私数学と、
うん、
まあ、算数と英語がまあできない、
うんうんうん、
困っ、まあ、一応インストールだけはするっていうね、
うんうん
う
ん、
まずここで、まあ、90% できたのと一緒なんですけど
なるほど、
まあ、でもそれよりも型にはめ込むだけの簡単にできるプリシーっていうところがありますよというのを教えていただいて、
うん、
マメピオさんという方からツイッターでね、うんうん、リップ で、 でちょっと見てみようと思ったら、ま、自由度はないんですよそら、
うんうん、
なんですけど、ま、本当にこう写真をはめ込むだけで、
あはは
アクションゲーム RPG、
うん、
で、アドベンチャー、
うん、
アドベンチャーというか、まあ、ノベルゲーム。
あ、はいはいはい、
で、シューティングとかがこう、うんうん、まあ、作れるという、うん。それからやろうと思って、今ちょっとプリシーで、
うん、
メガマウスくんの冒険っていうのを、
はいはい、
ちょっと作ってみたんです、
うん。
作っている途中なんですけど、うんうんうん、持っている素材が、ほぼほぼ私、水族館とかしかの素材しかないんで。
なるほど。
そのプリシーの中にももうねキャラクターとか背景とかたくさん入ってるんですよ、
うん、
敵キャラとか音楽とか効果音とか、うん、そうだけど、まあ、なるべくそれを使わずに 100% 自分の素材で作りたいなと思って、
うん、なるほどね。
なのでどんなことができるのかなと思って今メガマウスくんの冒険を作ってて、
うん、
これは乙女ゲームは作れそうな感じなんですよね。
お、いいじゃないですか。
はい、選択肢とか好感度とかの、
うんうんうんうん、
なんか設定もできるみたいなんで。
なるほどね。
一応メガマウスくんの冒険でこういろいろ試してみて、
うんうん、
その後ちょっと自分好みの男が出てくる
ゲームを、
そう
作ろうかと。
大阪のディープスポット、みそのビルの中での恋愛シミュレーションゲーム。
いいですね。
クソみそメモリアル。
いいですね。
あ、モラルが、うん、あったらダメだから、モラルゼロを目指して、
あはは、なるほどね。
アル中の女の子が、夜な夜な、朝まで飲めるんで、うん、今コロナ中だからあれだけど、うん、そう、朝まで飲める店なんで、そう、こう飲み歩いての、うん、こういろんな、だからまあ、白芸とかに行くと、はいはいはい、まあ、我らもお世話になってます、うん、ブッチョさんとか出てきて、写真でね、
そう、
とか。
いいね、街みたいな。
そう、街みたいな、実写のやつね。前下場に行ったら、ムヤネさん出てくる
み
た
いな。いいね。
と、ここでの連、その写真とね、お店とね、もう写真撮ってもいいよとか言われたら、うんうん、それはクソ味噌、メモリアル作れますから。
これ、さ、一部の人には確実にウケると思う、
うん、そうなんですよ。一部の人しかウケ。
みそのビル、みそのビルを知ってる人だったら、みそのビルのどこかに行ったことがある人だったら、間違いなくヒットする
よ、
これ。
そうなんですよ。なんですけど、それをね、ちょっとアイドル、あ、そう、この間、キッドも一緒にね、
はいはいはい、
ま、木曜日の朝やってる、うんうん、ゲーム天国リセット時刻でね、はいはいはい、そう、一緒にやった、ポヤナちゃんと、その話をずっとしてた。うんうん、
いいね。
クソ味噌メモリアル作りたいな、つって。
いいね。さ、入り口のさ、噴水っていうか水が流れてるところ。あそこでぜひウテナのさ、決闘シーンに行くムービーは入れてほしいね。うん、音楽。
そうね。
リアルでこう、じりじり歩きながら。
うん。
絶対運命目視録の。
そこ、いや、本当に、こうね、まあそういう妄想もしながらでもできなくないぞっていう話
をこの間してて、これはね、
そうなんですよ。ちょっと私いじってみたけど、プリシーって言って、
うんうん、
できるで、クソミソメモリアルモラルゼロ、
ああ、いいね。
そうそうそうそうそう、
いや楽しみですね、これはね。
そうなんですよ。
なるほど、ね。
まあ、それはまあ、そう、置いといて、とにかくポヤナちゃん絵が描けるんで、
うんうん、
その少女漫画みたいな感じの、
はいはいはいはい、
そうそう、美術のそういう学校行ってたしですね。
そうなんね。
絵うまいんですよ、
うんうんうん、
そう。だから、なんかそういう絵を、なんかちょっと描いてもらって、うん、まあ、乙女ゲームちょっと作ってみるのもいいなっていう。
いいですね。
そうそう。
まあ、
きっとと思う。だって夢のさ、セリフを考えれるんだよ。
あ、いいね。
そう。で、こういうキャラクターでっていう、いいね、そういうのもなんか配信していきたいなとか、ちょっと思いましたね。
もうそういうセリフだったらもう任せてください。もういろいろブックマークしてあるのもあるし、
そういろいろいつ使うかと思ってたんだよ、
ね、って思ってるものがたくさんあるのでね。
そう、これはね、ちょっと、
いや、シチュエーションね、いいシチュエーションいいね、
いい、うん、夢のシチュエーションね、
いいね。
そう、いい、私はね、やっぱね、回転寿司に行ってね、うん、もうちょっとお腹いっぱいだけど、その上のお刺身だけが食べたいみたいな顔してたら、
うん、
米食うたるから上の刺身食えやとか言ってほしいんですよ。
なるほどね。
俺米好きやからとか言って、
いいね、
そう、なんかハマチとか食べさせてくれんの。
ああ、いいね、そういう、
うん、
憧れのシチュエーション。
そう、憧れのシチュエーション、
あ、
これですよね、やっぱ
いいね。
うん、
これぜひやりましょう。
これをね、ちょっとやりたいなと思って、うん、そんなことを考えてる2021年ですよ。
素晴らしい。
そう。だから、きっともそのさ、配信でさ、そう、テロップもそうだけどさ、
うんうん、
だんだん技術がすげえ上がってきてさ。
そうなんですよ。ロックマン2をね、さっきこの収録する前に、
うん、
ロックマン2の動画撮ってたんですけど、
うんうん、
実はその、昨日もやってたんですよ、ロックマン2の動画撮って。
はいはい、
で、確認したらさ、
うん、
すごい私の声がちっちゃくて、
はいはい、
あ、やべえ、これ、違うマイクで拾ってんなっていう。だからもう、
うんうん
うん、ただ、
うん、
映像の要はロックマンの BGM と、
うんうん、
私の話してる声が同じトラックにあるから、
うんうん、
要は声だけ、うんうん、私の声だけ大きくするとかできなかったんですね、昨日の段階では、
はい、うんうん、
ああ、これダメだなと思って一回お蔵入りにして、
うん、
で今日新たに撮り直したんですけど、
うん、
その時に設定で、うんうん、あれ、これマイクの音だけ別に音声ファイルにできそうだなっていう設定を発見して、
うんうん、
なのでそれしたら映像ロックマンの BGM と映像の部分と、うんうん、私の喋ってる声を分離して撮れることが分かり、
素晴らしい。
これだったら俺が声がここが小さいとか、
うんうん、
何言ってるか分かんないっていうのがあった時にそこだけ差し替えたり、
う
レベル上げたりできるじゃんと。
うん、
いやもうそれ配信やってる人にとっては、なんて当たり前のことを言ってるんだろうっていうことなのかもしんないですけど、
うん、
まあ、知らなかったので、
いやでも
これはすごいと。
すごいすごい。
うん、これはいいぞと。
うん、
なので、ちょっとね、私の技術力もパワーアップしますんで。
パワーアップしてますよ。
ぜひ、ご期待くださいっていう感じですね。
そうです、うん。うちらがこの、何この配信のこの撮ってるのもさ、
うんうん、
昔はすごい、昔っていうか、ちょっと前まではすごいアナログなところから。
ねえ、アナログな IC レコーダーでさ、うん、スピーカーから音を取るってい う、もう昭和かっていうぐらいのことやってましたからね。
もう IC レコーダーちゃんもさ、もうさ桜田名人からいただいたものだからさ、
そうそうそうそう、
もう何年選手だよっていうさ、年季の入ったものでさ、
そうだね、
時々わがままになっちゃうからさ、うん、だけど、これをスカイプでね、
できるというね、
できるっていう、これすごいよ。
技術の進歩ですね。
そうなんですよ。
うん、
なのでこの先も ね、ぜひぜひ
ご期待ください。
ご期待ください。
じゃあメッセージいってみたいと思います。
はい。
イガグリおじさん、ありがとうございます。
あ、ありがとうございます。
不思議コメディシリーズ懐かしいですね。
はいはい、
あ、そう、前回ね、中華のイパネマとか、
うん、
そんな話しましたけども。
うんうん。
時代的に難しかったかもしれませんが、うん、おまかせセイバーズ、
おまかせセイバーズ
のような実写ゲーム化してほしかったですということで、これですね、私も結構前に知ったんですけど、
ほうほう、
おまかせセイバーズ、大魔行、大魔って魔を退ける、
はいはいはいはい、
業務の行と書いてセイバーズって読むサターンのゲームがあって、
ほうほうほうほう、
これがまさにシュシュトリアみたいな感じの
実写
のムー、アライムービー、まあ、サタン時代なんで、アライムービーが入ってるやつなんですよ。
はいはい、
で、これがですね、サタンで出てて、まあ、ストーリーは、その3人娘、3人組が、遠足で訪れた場所で見た怪しい石碑を壊しちゃって、で、魔物が復活しちゃったんで、その封印をするために、三人がそのセイバーズっていうので戦うという。まあ確かに、いかにも、東映不思議コメディシリーズにありそうな感じのやつですね。まあ変身シーンなどもあり。結構まあ、荒いムービーですけど。
あ、すごい。あ、今ね、なんか検索しました
ね。はいはいはいはい。
あ、すごいじゃん。
うん。
あ、一応、さあ、こう変身シーンはさ、ちょっとこうセパレートのさ、
まあそうですね、
そう衣装になるんだね、うん、お腹ちょっと出る感じ、
はいはいはい、
あ、すごい。
なのでまあこういう感じで、その不思議コメディシリーズも、
うん、
ゲーム化してほしかったですね、楽しいですね、これはね。
あ、うん、はいはいはいはい。
でも今こそさ、
うんうん、
スパロボみたいにさ、
うんうん、
なんかいろんなポアトリンとトトメスとイパネマが出てくるみたいなさ、
実写
でもいいですし、まあただ今実写だから、その変身のとこだけとか、
あ、なるほどなるほど、
うん、ちょっと入れて、で通常はもう今ものすごい綺麗にできるじゃないですか、いろいろ
できる、
うん、だからスパロボみたいにこう一緒に戦うみたいな、
うんうんうん、
クロスオーバー的なの、これは結構不思議コメディ対戦みたいなやつ、スーパー不思議コメディ対戦みたいなやつをやったら、これは売れるのではないかと。
おうお
う
お
う、その層は買うのではないかっていうね。
あ、そうだよ、なんか昔映画であったさ、うん、その服部くん、
はい、プラスパーマン
みたいな感じでさ、
忍者んなんだっけ、忍者怪獣、うん、ジッポー対ミラクル卵みたいな、
あ、そうそうそう
そ
う、
そんなようなやつ、
うん、
あ、いいですね、
めっちゃ強いじゃんってね。
うん。
そう。でもそんな感じで。
あ、いいね。
まあドラえもん入っちゃうともう無敵になっちゃうから。
ドラえもんはね、ドラえもんもガンダムぐらい強いですから。
そうだよ、ガンダム。
あれはちょっと反則な感じなんだよね。
そうだよね。入れられないから、うん、まあ頑張ってエスパーマミー入れてるかなって感じだよね、一応。
まあそうだね、エスパーマミーと、うん、チンプイのエリ様。
あ、そうだよ、チンプイ。
あの二人ほら、能力に似てるじゃん。
ね、
エリ様も、チンプイがなんか持ってきたやつで、超能力使えるようになる話があるから、
はいはいはい、
うん、エリっていうとなんかこう、超能力発動するっていう回があるんで、う その2人とかはまあちょっとユニットでいけそう
ですね。そうね、入れてもいいね、うん、ウルトラビはちょっとやめとこうかな。
ウルトラビ
ちょっと強いかもしれないな、
うん、結構強いかなっていう、うん、
ちょっとやめといて、
まあ、あとキテレツ、
キテレツも入れる、キテレツも入れると大変じゃない、
結構チートなアイテムいっぱい作りそうだからね、あの人ね。
そうそう、ただあの道具を集めてくるとかの、うんうんうんうん、あのアドベンチャーモードがあるから、
ああそうだね、
うん、ミニゲームとかやらなきゃいけないから。
ミニゲームこそあれですよ、プロゴルファー猿の出番ですよ。
あ、そうだそうだ。
パッド勝負。
うん、
闇ベート、あの、パッド、闇パッドゴルフ。
勝たないと進めないから。
勝進めないですからね。
絶対に、うん、絶対に勝たなきゃいけないっていう、あの、足止めの。
ああ、
そうよ。
いいですね。だそういう、藤子対、スーパー藤子対戦みたいな。
そういう、それも出そう。
いいですね。
うん。
ぜひ皆様もこのキャラのスーパーなんとか対戦が見たいみたいなのがあればですね、送っていただければ。
スーパーなんとか対戦シリーズ
いいですね、
うん、
じゃあ次いきますね。
はい、
尺八大将さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
キッドさんの紋章の謎実況とかはぜひ見たいですね。これファイアーエンブレムの話だね。
ほうほう。
僕も最近 DS の紋章の謎をクリアしたのですが、
うん、
仲間とか死んでもリセットをせずそのまま進めましたと、
うんうんうん、
やはり他の人は死んだらリセットなんでしょうか、その辺も気になりますね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだね、このファイアーエンブレムも実況をやりたいなと思ってまして、
うん、
まあ、スーファミ版の紋章の謎がいいかなと、
うんうんうん、
ファイアーエンブレムももちろん面白いんですけど、
うん、
やっぱ敷居が高いかなと。要はやったことない人にさ、今からファイアーエンブレムやったらいいよっつってもさ、いっぱい出てるし、うん、そもそもシミュレーションって難しいって思うっている人も多いと思うので、
うんうん、
なので私がやった気になれるこのキットのファイアーエンブレム紋章の謎実況を見たら、
うん、
紋章の謎をこうクリアした気になれるというような、そういう動画を作ろうと思ってて、
いい、
その要はいろいろ何、あの人がすごいいっぱい出てくるから、
うんうんうん、
こいつ誰なのとか、
うん、
この国なんだっけとか出てくると思うんですね、自分でやってた、うんうんうん、その時にこの国はこれで、この人はここの将軍でとか、そういうのをこう説明した上で見ていれば、
うん、
あ、私はスーパーファミコの紋章の謎クリアしたかもなーって、うん、クリアしたかもなーって、
いや解説、やっぱ解説だね、
そうそうそうそう、
うん、
っていうような感じでやろうかなと。
いい、めっちゃいい
思っております。
うん、
うん、で
そ, うそれは、ね、いい動画だな。
うん、でこの仲間が死んだらリセットするっていう、
うんうん、
まあ、死んだら生き返らないので、
うん、
なのでまあ全員を生かしたまま進めるという、
うんうんうん、
そういうファイアーエンブレム伝統の手法にのっとって進めていきたいなと思ってますので、
うんうん、
まあちょっとロックマンと並行してやるか、
うん、
まあ、ロックマンを一旦6まで、1,2,3,4,5,6、うんうん、まで終わってから、
ファミコン、
そうそうそう、ファミコンの
一旦区切って
やるかっていうのはちょっと今考え中ですけども、
うんうん、
もファイアーエンブレムも長くなりそうなんでね、その
マップが長くなるっしょ、
何十話もあるんで、1話1動画としてもかなりの数になると思うので、
うん、
まあ、ちょっとご期待くださいというところですね。
わあ、これ楽しみですね。うんうん、
で、あとはこれは、ニーヌさん。これあれですかね、花井さんの、さっきの言ってたゲームかな。
あ、そうそうそう、うん、それをマンイーターの、
うん、
マンイーターもそのね、いつだってバグってマウスで紹介した、
うんうんうん、
それを見ていただいた。
あ、なるほどなるほど。
でしょうね、ありがとうございます、うんうん、はい。
面白そうですね、とファミコンのスクーンを思い出しました、
うんうんうん、
スクーンは寂しげな音楽のタイトル画面で人がサクサクサメに食べられていくのがすごく印象に残っていますと。
うん、
助けた人を襲うサメが妙に生々しくて、あれはマンイーターよりもエグかったと思う、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、そうだね、スクーンね、
うん、
いや、スクーンはね、私、まあ、この番組でも何回か言ってるかもしれないですけども、
うんうん、
ファミマガのウルテクに、
はい、うん、
まあ、スクーンで乗りましたから、すごいこう思い出深いんですよ。
それめっちゃいい話だよね、うん、
いやでも別に大したことじゃなくて、
うん、
その人、まあ、サメに食われるって言って、うんうん、その人がなんかスクーンって、 まあ、ストーリーとしてはあの地球がこう温暖化して、
うん、
で氷が溶けてすごいこう水位が上がっちゃったと、
うん、
っていう話の設定なんですね、
うん、
でスクーンのその潜水艦に乗った人が、
うん、
その水位が上がってその水中のドームみたいなところに、
うんうん、
こういる人たちを救出していくっていう話なんですけど、
うんうん、
なので途中でそのドームを破壊すると人がこう泳いで上に登っていくんですね、
うんうん、
でそれを助けてあの浮島みたいなところ地上にあるところにこう助けて、
うんうん、
あの移動させてあげるっていうことやるんですけど、
うん、
でその途中で泳いで上に行ってる時にサメが来るとバクバク食われちゃうっていう話なんですね、
うんうんうん、
でそのドームを破壊すると人が9人出てくるんですよ、マックスで。
はいはい。
で、その9人を救出して浮島に行くと、うん、要は9人を一度に浮島にこう、あげる、助け、上陸させてあげると、
うんうん、
サーファーがこう、あの、向こうからバーって波乗りしてきて、
はいはい。
それをスクーンの潜水艦に取るとワンナップするという、うん、もう普通にゲームやったら誰でも気づくことなんですけど、
うんうん、
それを、あえてというか書いて送ったんですね、そのファミマガに、うんうん、そしたら乗ったっていうねあよっぽどこれ紙面余ってたのかなっていう、いや普通やってりゃ気づくだろうっていう話なんで、
それさ本名で乗った、
本名で乗った、だから俺ファミマガ迷子を買ってたからで見てて、
うんうん、
あれこれスクーンの裏技、あれこれ俺の名前だなと、でも最初一瞬分かんなくて、
うんうん、
その自分の名前書いてスクーンの技が載ってるのを見たんだけど、ただそれが自分のことだっていうのが一瞬そのなんか理解ができなくて、
はいはいはい、
あれって思って、でもう一回見て、うん、あ、こう俺じゃんって俺が送ったやつじゃんこれ、やべえ乗ったと思って、
やべえ、
だ一瞬分かんなかったんでね、
うん、
本名でスクーンっていうのは分かったんだけど、
うんうんうん、
それが自分が乗ったんだっていうところにこう結びつかなくて。
うんうんうん、
あ、多分ね、宝くじがすごい額当たった時ってこんな風なんだろうなっていう。
あ、
数字合ってるな、うん、合ってるね、みたいな。だそれがさ、1億円っていうことにこう、結びつかないっていう。あ、1億円って分かってる。それは自分がもらえるってことに結びつかないっていう。
はいはいはい。
一瞬その、ん？どういうことなんだっていう。その、待ってよ、みたいな顔があって、で、しばらくして理解が追いついて、うん、あ、やばい、1億当たった、みたいな。え、っていうのが、多分そんな感じなの。やべえ、これ俺だ。うん、確かに俺の名前書いてあるしっていう。
それ置いてないの？
あのね、ね、その、記事だけ切り抜いて、
うん、
で、あの、ラミネートしたやつが、多分実家にあるはず。そこだけ。
それそれ、それも今度探してこよう。
そうだね、探してこよう。
探してこ
よう。そう、雑誌のままだと、あの、いつか捨てちゃうと思ったから、
はい、はいはいはい。
その切り抜いて、
うん、
で、ラミネートしたやつがどっかにあるはず。これだったらば永遠に残ると思って。
ああ、それいいじゃん。それ、ちょっとバグバグか。
そうだね。
まあ、イベントかで
しょ。そうだね。あれは、あれは貴重ですよ。
貴重だよ。
うん。ちょっと探してきますよ、それはね。
もし、我こそ、
あ、そうそうそうそう。
これで乗りましたみたいな方がね、いらっしゃいましたら、ぜひ、うん。
教えていただきたいですね。
教えていただきたい。
で、その時に、ウルテク認定証っていう小結び技のやつと、
うんうん、
カードみたいなやつと、
うん、
あと特製電卓、
うんうん、
そあの太陽電池のやつをもらって、
はい、
それも多分実家にあると思うんだよね。
絶対あるよ、気持ちいいから、
うん、なんかそのただ当時横綱技とかもっと上のすごい技だと1万円とかもらえたのね、
現
金、現生
現
生を。俺さ、そっちが良かったなって当時思ったけど、
あ、そうね、
今になって、ね、今になって思えば、うん、いや、特製電卓で良かったなと思って。
あ、まあね、まあ、そのグッズ。でもその時の1枚なんかもう100万ぐらいの気持ちだから
グッズとしてさ、今もう何十年後かに残るスター、俺特製電卓で良かったなって今はすごく思っていて。
うんうん、
ちょっとこれ実家で探してみますね。
探す探す、それすげえ楽しいわ。
ラミネートしたやつ
と、うん。ラミネートしてるのもすごいもんだって。ちょっと面白いもん。
ねえ、それ、その時の俺ナイスだぞって思うよね。
そうそう、
よく、よく考えたっていう、その方法を。
これで乗ったんだっていう。
うん。これならば永久に残るはずだっていう。
おー、いい、いい。
賢いっていう。
賢い。永久に残る。後世ま で残せる
はずだっていう。いや、すごいアイディア出したなっていうね。
すごいすごい。
ちょっとこれちょっと探していきたいと思います。はい。
ぜひぜひ。
というところでいいお時間になりましたので、いつものご挨拶で締めたいと思います。
はい。
じゃあお願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。